Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ183です。
ありがとうございます。
今回のテーマはクォース&ランパート。
はい、
ということで2本立てです。
うん、
さて今回の2本立ては何つながりかなと言いますと、パズルゲームつながりですね。
そうですね。
うん。
はい。
まあ、厳密に言うと、パズルゲームなのかという、
確かに。
もあるかもしれませんが、
はい。
大きくくくった場合には、パズルゲームであると。いう、このタイトルなんですが、いかがでしょうか、この知名度。
クォースの方がちょっとあるのかなと。
なるほど。
思うんですが。
そうかもしれないですね。
うん、
ちなみにクォースは、
はい、
ファミコン版ですかね、これは。
ああ、そうですかね。
いろいろあるんですかね。
アーケードですかね。
ありますよね。
はい、うん、
ちなみにランパートもアーケードとファミコン版といろいろあります、
うんうん。はい、ありますね。
うん、そういう意味でもまあちょっと、ね、似たような感じなんですが。
そうそうそうそう。
どちらも私と長谷川さんが遊んだことがあって、
うん、
面白かったと、
うんうん
う
ん、
いうことでね、日本立てになってるんですが、
はい、
どうでしょうね、今回もこれうまく説明できるか一応クォースの方がね長谷川さん担当で、はい、ランパートが私なんですけど、
はい、
原稿をねまとめててもね、これ言葉で説明するのがなんか難しいなと思ってね
確かにランパートの方がちょっと
ね、画面見てもらったらね一発でわかるんですけど、
そうですね、はい、
まあまあそのあたりはね本編で話していきたいなと思います。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
クォースですけれども、
うん、
前代未聞のシューティングパズルというキャッチコピーで登場しました。ほうほう、
わかりやすいですね。
はい、わかりやすいですよね、うん、本当にキャッチ通りで、
うん、
今までなかったルールで、
うん、
シューティングの要素とパズルの要素をうまく合わせてる、
うん、
ゲームなんですね、
はい、
で1989年の10月にアーケードゲームとして稼働したようです、
うん、
でメーカーはコナミになります。
そうですね、そうそう、はい、コナミなんですよね、
うんうん、でシューティングの部分で言うと、
うん、
縦シューティング、
そうですね、
で固定画面式に近いのかな。
そうか、スクロールしてるわけじゃない。
そう、してるといえばしてるんですけど、弾が降りてくるっていう感覚が近いんですよね。
うんうんうん。
うん、なので固定画面シューティングと言われてるみたいで、
うん、
それと落ち物パズルを融合したということですね。で、パズルゲームの回にも少し話してると思うんですよね。
そうそうそう。パズルゲームの時にね、私と長谷川さんがどっちもが好きなゲームというので、ね、うん、話してましたけど、
うんうんうん。で、第4回ゲーメスト大賞、1990年度の読者投票年間ヒットゲーム第23位というね、なんかよくわからない、
うん。まあ、どうなんやろう。まあまあ、でも20位に入ってるってことか。
そうです。だから、ちょこちょこっとやってたゲームだと思うんですよ。みんなこれをメインに遊んでたんじゃない、
うん、わかる
けど、
うん、
他のゲーム遊んでちょこちょこっと今日も 1,2 回やろうみたいなゲームだったと思います。そういう人が多かった印象ですね。僕もそうでした。
うん、
システムはですね、
うん、
さっきも言ってたような縦スクロール画面で、
うん、
時期はですね、放題なんですけれども、うん、画面下にいて左右にしか動けないんですね、うん、だから前の方に出てくとか下がるってことはできないんですね、
インベーダーとかギャラクシアンと一緒ですね。
はい。で上から降りてくるブロックがあっていろんな形のブロックがあります、うん、これテトリスを想像してもらってそんなに外れてないんですけど、うん、そうですね、どっちかというと L 字型とかコの字型が多いんですが、うんうんうん、そこに磁気が発射する弾を当てると、それがペペペッとくっついていって、綺麗な四角形を形成してあげると、 消滅すると。
そうなんですよね。もうこれだけ。
はい、そうなんです、うん。それだけのゲームなんですね、うん。で、どうやったらゲームオーバーになってしまうかというと、
うん、
時期の砲台の手前にバーがありまして、うん、そこにブロックが接触してしまうとゲームオーバーになるので、自分のいるラインに来る前に弾を撃って綺麗な四角にして消滅させましょうっていうゲームです。うんで、ゲームオーバーになった場合、コンティニューができるんですけれども、うん、その時点でのゲームオーバーになった原因のブロックが消滅した状態で、そこから始まると。その場復活するということになっているみたいです。
うん、
で、この時期の砲台がですね、うん、かなり独特な形をしていて、
うん、
赤い宝石がはめ込まれた鐘みたいな形してるんですね。で、それを左右から天使が支えてるっていう。うん。もう、メカとかじゃないんです。
そう、これ、不思議なデザインですよね、確かに。
不思議。どうしてこのデザインをしたんだろうって思うんですけど。ね、
うん。
で、その、赤い宝石の部分が青くなるのが 2P カラーなんですね。
あ、
だからこれ、二人でも遊べる仕様なので、うん、そこが色違いになってるんですけれども、うん、まあそういった独特の形状の砲台が時期で、
うん、
まあそれだけじゃなくて、もう全体的なアートワークが変わってて、うんうん、まあ言ったらルネサンス調だと思うんですよね。
ねえ、ちょっと変わってますよね。
はい。
確かに。
で、もう内物パズルでコラムスってあったと思うんですけど、はい、あれもちょっと変わった雰囲気があったじゃないですか。
ありましたね。
神話っぽさがあるというか、星座世界というか、まあそれにちょっと近いのかなっていう印象が僕はあって、まあそれもあってずーっとセガのゲームだと思い込んでたんですけど。
なるほどね。
こっちはルネッサンス調の、なんかスチームパンクとも言えないんだよな、なんか独特の世界です。かなり幻想的な雰囲気で統一されていて、で、そんな、こう、絵作りなんですけど、画面全体がフィールドなわけじゃないんですね。
うんうんうん、
要は横幅すごく広いってことはなくて、
うん、
まあ、画面の半分ぐらいかなのフィールドが画面の真ん中にポンとあって、左右が、なんかタイルで敷き詰められてるんですよね。だからこう、ゲームエリアはここだけだよっていうのは、そんなに広くなくて。
うん、そうですね。
うん。まあ、本当にインベーダーゲームみたいにもう画面いっぱいだとかなり難しいゲームになっちゃうんだと思うんですよ。
そうですね。確かに難易度上がるでしょうね。
だから狭いのかなと思うんですけど、うん、これが二人プレイの場合は左右に各々のフィールドが表示されるってことになります。
分割画面になるんですよね。
そうです、そうです、うん。よくあるパズルゲームの対戦画面みたいになります。うん、
はい。
で、二人協力プレイと二人対戦プレイがあるみたいで。
ああ、そうでしたっけ、うん、
僕はもう一人でしかそんなことないので。
そうね。対戦と協力両方できるんや。
みたいなんですよね。これ体験したことがないんですけど、資料読んでいると、二人協力プレイは一つのフィールドを二人で手分けしてプレイするということで。まあ、結局フィールドは一人用より広くなるわけですけど、1P 側は左端から中央まで、
うん、
2P 側は右端から中央まで移動が可能ということで、うん、各々のフィールドでちゃんとブロックを打って消してくださいねっていうことなんですよね。なんかこう、ちょっと真ん中は侵食できるみたいなんですよ。交差できるみたいなんですけど、相手はすり抜けとかできないのかな？
なるほど。
っていう感じになって、いるようです。協力プレイの方は、で対戦プレイの方は同じように左右にフィールド分かれていて、どちらかが先にミスるかっていう競い合いで、
よくあるねパズルの対戦モードです、ね、
そうです、そうです、うん、3つ以上のブロックを消してあげると相手側フィールドにブロックが上から降ってくるっていうような作りのようですね、はい、うん、まあどうなんだろうな、そんなことないからわかんないですけど、一人用でも黙々とね、
うん、
遊べて、
そうですね、
まあちょっと悪く言うとずっと同じことしてるって感じはあるんですよ、実は。
そこはねどうしようもないんですよね。
うん、そうそう、どうしようもない。
なんかテトリスほどの緊張感がないのよな。
ないんです、うん、そうだけど、
まあ、よくも悪くもね、そこが、ね、
そうそうそう、そこが味でもあって、
う、
うん、なんかね、結構のんびり気楽に遊べるのはいいところだと思います。
私、テトリスも遊びましたけど、
うん、
ゲーセンでね、
うん。
最初楽しいけどね、やっぱレベル上がると難しいんですよ、テトリスって。で、あの緊張感がまあ、辛い時もあったんですけど、
う
ん。
そうですね。
クォフスはそれがないんですよね。
あんまりないですね。うん、なんかほんとのんびりした感じがあるゲームで。
で、おそらく、チュートリアルとか、まあ、ないんですけどね。
うん。
何にもなくても遊べるゲームなんですよ。
ああ、そうですね。
もうテトリスと一緒で。
はい。
一回、ルール分かれば。 もう次から、一年間が空いたってすぐ遊べる。
あ、それは本当に。今やっても遊べますからね。
今やっても
遊べる。全然。
まあそれぐらいシンプルなゲームシステムで、まあテトリスと同じようなこう気持ち良さがあるというか。
そうなんですよね。だから本当に全く新しいルールのパズルゲームを生み出しているとは思うんですよ。
まあね、発想としてはテトリスを逆にしたっていう感じではあるけど、はい、まあそこにどういう発想なのか、シューティングゲームにしたというところが、まあ面白いなと思いましたけど。
うん、面白いですよね。それをあの絵作りでまとめ上げて。
そう、あの絵作りは本当謎やけど。
そう。で結構曲調ポップでいいんですけどね。うん、で、操作なんですが、はい、レバーで砲台を左右に移動させて、うん、ボタンでブロックを発射するってだけでしかないんですけど。
本当にインベーダーレベルのシンプルさです
ね。そうですね。うん、で、弾は一応4連射まで可能ってことなんですけど。
ああ、そうでしたっけ？
はい。で、あとですね、レバーを上に入れてあげると、うん、ブロックの効果が早くなるんだ
そう。ああ、テトリスと一緒や。
うん、うん。まあ、これだけなんですけど、ブロックの消滅に、まあ、多少ルールがあってですね、うん、ブロックの形はいくつか種類があるんですけど、うん、どれも弾を4つくっつければ完全な四角になるような形状らしいです。
なるほど。だから4連射なのか。は
い、そうです、そうです。4連射でペペペって打って消して、ペペペって打って消してみたいな。
そうか、
リズムでやってほしいんだと思うんです
。そう、そのリズムよ、確かに。
うん。
慣れてくるとそういう感じで遊べるんですよね。
はい。うん、そうなんですよね。
あれ気持ちいいんですよね、あれが、ね。
気持ちいいですね。うん。うん、まあ、その4連射をうまく使って、足りないとこを埋めてあげて、長方形か正方形を作ってあげて、消し去りましょうと。で、ブロックが消滅するときに、画面が停止する演出があるんですよね。
うん、ああ、そうか。
そう、ちょっと止まるんですよ。
うんうんうん。
で、ぷわって消えていくので、あれが、
うんうんうん。
結構、気持ちよさを助けてるというか、ね、そうね。その演出してるというか。
格闘ゲームでいうところのヒットストップ的な、
ね。そうそう、うん。確かにそうですね。うん。うん、で、75ブロックごとに、銀のブロックっていうのが出てきて、はい、それを消すと、画面上の全ブロックが消えるっていうね。
あ、そんなのあったんですか？
ボム的なのが。はいはい。確かに、まあなんか、消えるブロックはいたなと思ったんですけど。
全然意識してなかった。
そう。一応ね、法則があるんだそうです。75ブロックっていうね。うん。
だって、レベルが上がると、お邪魔キャラが出てくるとかないですもんね、あの
件。ないと思いますね。ね。延々と同じことやってるような感じはあるんですけど、ね、背景に、何面って出てるんじゃなかったかな。
あ
ー。ローマ数字だったかな。なんか出てて、うん、で、全9面なのかな ?9 面の最後に、金のブロックっていうのが出てくるんですって。うん、で、それを消すと、スタッフロールが流れる。
あ、じゃあエンディングがあるんや。
あるんですね。そうなんです。
じゃあ、もしかしてストーリーがあるあれ。
そうなんです。実はあるんです。
やっぱり。いや、だって、その、いわゆる天使のデザインとかあるから。
はい。
え、今回もしかしてそのストーリー聞けるんですか？
そうなんですけど。
ぜひぜひ。
はい。ストーリーはですね。1990X 年、なんか北斗の拳みたいな始まり方ですけど、1990X 年、宇宙空間で突如重力崩壊が起こり、超新星爆発で新鮮になるはずだった物質が他の物質を砕きながら取り込む巨大ブロック群、ブロックホールへと化した。
うまい。
はい。翌年、そのブロック群が地球に向かっていることがわかる、クオースと名付けられた巨大ブロック群を分析すると、同様の物質をぶつけると融合し、四角形になって消滅することが判明した。
なるほど。
クオース殲滅を目的に、ブロック射出ロケットが宇宙へと旅立った。というようなストーリーですね。
ちょっと待って。
はい。
最後の最後で気になる。
はい。
ロケット？
ロケットみたいです、あれ。
いや、天使が支えてんじゃないの？
ああいうデザインのロケットみたいです。
天使が支えるロケット？いや、もうちょっとこう、神話というかなんかファンタジーなのかと思ったら、めちゃくちゃ SF じゃないですか。
そう、SF なんです。
なんだそりゃ。しかも、ブロックホールって言いたいだけやろ、それ。
そう。
知らんかった、そんな設定。
ブロックホールって名付けているのに、クオースとまた名付けるっていうね。
いや、面白いな。
そう、ストーリーがね、あったんですよね。
あ、そう。はい。いや、てっきり、その、天使が出てきて、こう、何か助けてくれてるとか、そういうことかと思ったら。
ねえ、なんか、産業革命の時代みたいな感じかなっていう絵作りじゃないですか、あれ。
SF やがな。
そう SF なんですよ。
まあまあ、後付けなんでしょうけどね。
うんうん。
おそらく、まず発想があって ね、はい、ゲームシステムから作ったでしょうけど。
はい。なので、その木のブロックを消した後のスタッフロールの時の背景に、このブロック群が飛んでる映像が出るんじゃなかったかな。で、スタッフロールが終わったらまた最初から始まるというね、ことになってるんですけど。だから同じことの繰り返しではあるんですけど、一応スタッフロールもあるし、大きいブロックほど消すと高得点になる。ですけど、
うん、
その時期のショットでわざと四角を作らずに、
うんうん、
こう意図的に大きくして四角にして消したりしても点がちゃんと高くなる仕組みらしいので、
あ、そうか、それがあるおかげでハイスコアを狙うと難易度が上がるってことが起きるわけや、
はい、
なるほどね、
うん、
よくできてるじゃないですか。
そうなんですよ、ちゃんとね、うん、そういうゲームとしてのやり込み要素っていうものも作られているんだなと、うんうん、思いましたね、うん。で、まあ、ストーリーがあったことも、ちょっとした驚きだったんですけど、はい、今回調べてみて、
うん、
結構ね、特徴的なサウンドを作られているのが、
はい、
半沢和夫さんという方なんですけれども、はい、この人別名義がいくつもあるんですけれども、
はは
この方、コナミ時代には、
うん、
まあ、クオースの他に、
うん、
過去僕がお話ししたパンクショットの BGM、
はい、
サウンド担当されていて、で、あと、アーケードのザ・シンプソンズとか、
うん、
バッケオフェアとかも担当されていて、
うん、あ、そうなの？
はい、ゲームボーイのドラキュラ伝説とかにも関わってるようなんですけれども、その後ですね、
うん、
トレジャーに移籍しまして、
あ、
まあ、トレジャーってね、コナミの人たちで作った会社なので、うんうん
はい、
そのトレジャー在籍時には、
うん、
ガンスターヒーローズ、悠々白書、魔境統一戦、
あら、まあ、
エイリアンソルジャーなど、
すごいすごい。
はい、トレジャーのゲームのサウンドをいっぱいやってる方なんです、ね。
すごいじゃないですか。
うん。
へえ。
そうなんですよね。うん、で、まあ、今はフリーなのかな、
うんうん、
まあいろいろやられてるようなんですけど、
はい、
他にもですね、うん、このクオースに関わっている方の中に、
うん、
後にレイディアントシルバーガンとかイカルガを企画される、
うん、
井内博さんという方
が
いらっしゃって、この方がコナミに入社後初めて関わったゲームがクオースだったっていうことが調べたら出てきてまして。
すごい。じゃあ、
はい、
ちゃんとそのシューティングの方にも繋がってるんですね。
そうですね。
へ
うん、まあ、どんなね、クオースでお仕事担当されたの
か
わからない。
そうですね。
こんなグラフィックの方だったみたいなんですけれども、うん、そういう方たちが関わっていたという。クオースですけれども、うん、現在遊ぼうとすると、
はい、
PS4 とかスイッチのアーケードアーカイブスで出ているようなので、
あ、そうなの？
はい、それがいいのかなと思いますね。
単品で出てるってこと？
そうだと思います。はい。
あ、それはいいですね。
うん。
ま、ファミコン版がね、
うん。
ニンテンドーオンラインにでも入ってくれたらね。
ああ、それ
が、ね、入るかな、それ。そこまでメジャーじゃないか。
うん、僕は 3DS でゲームボーイ版を500円ぐらいで買った覚えがあるんです。
ゲームボーイ版ありましたね、
うん。そうなんです。モノクロでもできちゃうんで、この
確かにね、うん。まあでもやっぱアーケード版のあの感じが一番気持ちよかった気がするけどな。
うん。
うん、ファミコン版もね、よくできてましたけど。
うんうん。うん
まあ、とりあえず本当シンプルですけど、
はい。
まあ、気持ちのいいゲームですよね。
うん、うん。
ポコポコ打って、
はい。
四角になった消えるっていう、本当にそれだけなんですけど。
はい。たまにね、この、うん、なんか打ち上げタイプのパズルってあって、
あ、はい、はい。
マジカルドロップとかね。
はい。
パズルボブルもそうですね。打ち上げ式。あと、メテオスとかも
そう
かな。
ああ、そうね。
はい。そうそう。多分元祖なんじゃないかなと思いますね、
ですね、
クオースがね。
しかも一番シンプルですね。
うん、そうです、そうです。うんね、面白いゲームだと思います。
そうですね。一度遊んだことない方も、
うん、
触ったらすぐわかるんでね、ゲームルール、
うんうん。
ぜひ、機会があれば遊んでみてください。
Days of Life with Games. Right Bit Brothers.
ランパートの方なんですけど、
はい、
こちらはね、1990年に、
うん
アーケード版が出てまして。
はい。
で、これがアタリゲームズから出てますね。
はい。
当然、アメリカでリリースされてるんですが、翌年の1991年に日本国内でも稼働しております。
はい。
で、その時のメーカーはナムコです。 なので日本版のアーケードのランパートはナムコです。
うん、あ、そうでしたっけ。
ナムコがね、代理店として正規輸入して稼働していたと。
なるほど、なるほど。
いうことですね。
うん。
で、その日本国内でアーケードが稼働していた同じ年の11月29日にファミコン版として発売されます。
はい、うんうん。
で、これ、まあ最初言ったみたいにパズルゲームというジャンルなんですけど、
うん。
なんと言いますか、他のどのパズルゲームとも、違うんですけど、
はい。
何が一番近いと言われたらテトリスなんですよ。
ああ、そうですね。
ただ、この説明でも全く伝わらないと思うんですけど。
そうです。
ね、テトリスって言われるとどうしても落ち物。
そうですね。
ゲームをね、想像すると思うんですが、うん、全くそういうゲームじゃないんですね。
うん。
もうちょっと詳しいジャンル説明をするとするならば、
はい。
パズル、プラス、シューティング、プラス、タワーディフェンス、プラス、ストラテジーという
。ああ。あ、そうか。タワーディフェンスってこういうことですか。
は
い、
そうです。
はあ、
今となってはね、タワーディフェンスってスマホゲーとかでメジャーなジャンルになりましたけど。
はいはい、なんかが攻めてきて、それを守るみたいな感じですか。
そうですね。だから自分は動かずに、そこに何か武器なり、何かを設置して、迫ってくる敵を撃退するというのがタワーディフェンスと。
なるほど、なるほど。
いう定義なので、
はい。
おそらく当てはまると思う。
そうですね。確かに当てはまりますね。うん、
で、この4つの要素が入っていると聞くとですね。
うん。
すごく複雑なイメージになるかもしれないんですが。
はい。
一度遊べばルールはどなたでも理解できる。
うん。
と思います。これ実際私初めて遊んだのはアーケード版だったんですが。
はい。
なんじゃろこれと思って遊んだら。
うん。
すぐにルールは分かってめちゃくちゃ面白いなと思って。
うん。
遊んでました。
いや、僕も全く同じ。経験してます。
ですよね。
やっぱり、スト2かな、うん、なんか、格ゲー時代に、みんなが遊んでるから、すぐ遊べなくて、うん、他のを見てた時に見つけて、うん、なんだろうこれと思ってやって、
はい、
すぐルールが飲み込めて、
うん、
いや、これ、ちょっと難しいけど面白いじゃんと思って。
で、うん、これね、この感覚って、まずゲーム画面見てもらうと何してるかわかんないですよ。
わからないですね。
人が遊んでるゲーム画面見ると何してるか全くわかんないですよ。
うんうんうん。
でも、一度自分が遊ぶとわかる。
はい。
これって、すごいことだなと思ってね。
うんうんうん。
チュートリアルとかないですから、別に。
うん。うん、そうですよね。アーケードのゲームは特にね、うん、なかなか説明できないですからね。そうそう、はい、
で、さっさと早くゲーム内容説明しろよと言われそうですが、まあ、もうちょっとね、
はい、
前置きがありまして、これアーケード版が元あったと言いましたけど、
はい。
アーケード版ってね、トラックボールだったんです、これ。もともと。でも、日本国内の稼働しているものはレバーになってます。
そうですよね。うん。うん、
で、これ、どう違うかっていうと、レバーの方が難しいんですよ。
でしょうね。うん。まあまあ。ルール的に。
でも、どっちもどっちかな。トラックボールが難しいという人もいるかな。
うん。
うん。トラックボールの方が感覚的ではあるんですよ。マウス動かすようなもんですからね。
斜めに動かすのは達者な気が。しますよね。
カーソルの移動スピードを速くできるという意味ではトラックボールの方が有利なんで、うん、はいはい、このゲーム的にはトラックボールの方がいいと思います。
はい。
でね、アーケード版とコンシューマー版がかなり違うんですよ、このゲーム。で、今回は先にアーケードの話をしましょうかね。
はい。
基本的なゲームルールというかシステムっていうのは変わらないんですけど、
うん。
随分違うところもありまして、
はい。
ただじゃあ大元のね、変わらない部分で言うと、このゲーム大きく分けて、二つのパートを交互に繰り返していって遊ぶというゲームになってます。
うん、
まず一つ目が射撃パートというのがあって、
はい、
それが終わると修復パートになります、
うん。
で、これを交互に繰り返していくと、
うん。
で、そのステージのノルマというのが決められてまして、それをクリアすると次のステージに行けると。
はい、
で、時間制限があって、まあ、ゲームオーバーもいろいろ条件があるというふうになってるんですが、
うん
もうこれ画面の説明も難しいな。まずね、射撃パートというとこから始まるんですけど、
はい、
これどういう状況かっていうとね、背景が海がありまして、
うん、
画面はね、地面を上から見てると思ってください。
はいはいはい、
で、海岸沿いとか島があって、
うん、
その陸地にお城があると、
うんうんうん。
城塞があると思ってくださいね、
はい。
お城。で、その周りの海に船が浮かんでます。
うん
この陸地のお城が自分の陣地、
うん。
で、海にいる船は敵です、
うん。
射撃パートでは、この海の上の船から自分のお城にバンバン大砲撃ってきます。 で、敵も攻撃してくるし、自分も当然反撃できます。
はいはいはい。
自分の攻撃は、そのお城に設置された砲台から、こちらも大砲を撃って、その船を攻撃します。
はい。
で、その海の上にカーソルがね、浮いてるから、それをレバー及びトラックボールでこう移動させて、
うん、
敵の船のところに合わせてボタンを押すと、そのお城に設置された砲台から弾が飛んでいきます。
はい。
で、これは放物線描いて、一旦上にドーンと打ち上げたやつが落ちるので、
うんうん、
敵の船に当たるまでタイムラグがあります。
うん、
その砲弾は砲台一つにつき、画面内に一発までしか発射できないので、
うん、
その一発目が着弾するまで次の弾は撃てないというルールがあります。
はい。
だから連射で撃とうと思うと、そのお城に設置した砲台の塊がたくさんあればあるほど連射ができるようになります。だから砲台が二つくっついてたら二連射、三つあれば三連射みたいな感じでね、撃てるようになってるんですけど、で、これが射撃パートなんですね。で、ここで敵の船と自分の城からの大砲でこう撃ち合いますと。
はい。
で、敵が撃ってきたじゃあ弾はどうなるかというと、城のね、壁にボンボン当たって壁を壊していくんですよ。で、ドカドカドカドカこう撃ち合って、射撃パートの、これ時間制限あるんで、時間がなくなれば射撃パートが終了と。で、ここまではまあアクションゲームなんですよ。
そうですね。
いわゆるシューティングの部分ですね、ここは。
うん。
じゃあ、この次ですよ。修復パートというところに入るんですけど、この修復パートがですね、先ほどの射撃パートで敵に攻撃されて破壊された城壁を直すパートになります。これ敵からの攻撃でね、もう城壁が穴だらけというか、
そうそうそう。
上から見てる画面なので、家の設計図ってあるでしょ、
うんうんうん、
間取り図みたいな。
間取り図ね、う
ん。
はい。
あんな感じに見えてるんですよ。
はい。
で、壁で囲まれている中に砲台がまあ、ポコポコ設置されてるという感じを想像してもらったらいいんですけど、
はい、
で敵の攻撃によって壁がボコボコ穴が開いてると、
うん、
これをこの修復パート、まあ、こちらも時間制限あるんですけど、
うん、
時間制限内にお城の壁を塞ぐことができれば次の射撃パートに進むというふうになってます、
はい、
でじゃあこの壁を修復するってのはどうやってやるかというとですね、
うんうん、
ランダムに選択されたブロックが表示されます、うん。
はい。
もうここが完全にテトリスなんです。
そうなんです。いろんな形のね、
はい、
壁が出てくるんですよ、ね。
L 字型とか、
うん、
あと十字だったり、
うん、
あとはブロック1個だけだったり、
はいはいはい。
という感じでランダムで出てきます。
うん。
それを上手に置いて、お城の外壁をつなぐ。で、このつなぐっていうのはどういうことかっていうと、壁で囲まれた部屋が作れるように囲むわけです。
うん、
ここが重要、
はい。
で、壁で囲んだところが領地になるんですけど、お城の陣地というか。はい、
うん、
で、その広さに応じて点数が入ります、
うん。
プラス、そこを囲んだことによってようやく砲台を置くことができます。
うん、
囲まれてないところには置けないので。
うん、
だから、理想としては広く囲うことが重要なんですね。
そうですね。
なので、ゲームスタートした時より、うまくやれば、どんどん自分のお城が大きくなっていくと思ってください、
うん、
大きく広く囲めれば囲んだとこ全てが自分の陣地になるんで、
はい、
砲台を設置する数も増えるということですね、
うん、
ただですねここの修復パートが結構シビアで、
うん、
まあさっき言ったみたいにその壁を埋めるためのブロックっていうのはランダムですし、
うん、
その1個をどっかに置くまで次選択できなくなってるんで、
はい、
置かないと次何の形が来るか分かんないんですよね、
うん、
でプラスブロックの角と角は、
うん、
接点として認められないので、
うんうんうん、そうそうそう、
壁として認識されないんですよ、
そう、塞いでるってことならないんですよね、ならないんです、
だここもすごく重要で、ちゃんと壁として厚みのある1ブロック分の壁で囲うということが必要になります、
はい、
でこの修復パートで一つも城を囲めなかった場合は即ゲームオーバーです、
うん、はい、そうなんですよね、
これが一番最初の壁かな、
うん、
ここで何をしたらいいかがわからないとゲームオーバーになります、これ、
うん、確かにそうかもしれない、うん、確かにそうですね、
そう、ただ一度ゲームオーバーになればあ、そういうことかってわかるんですけど、
うんうんうん、
でここでめでたくじゃあ壁を一つでも囲うことができたらまた改めて次の射撃パートに行くんですが、
うん、
この時には、まあ、先ほど減らしきれなかった敵の船がまだ残った状態で次射撃パートが始まって、でこちらも囲む場所が狭かった場合は砲台の設置数が減ります、
そうなんですよね、
逆に広く囲めていた場合は設置数が増えるんで、
うん、
より有利になるんですね、
うんうんうん、
だからどちらかというと実はこれ射撃パートより修復パートが非常に重要、
うん、
なのでパズルゲームと言われてるんですね。これ
そうですね。
射撃パートもねちょっと考えるところは必要ではあるんですよ。さっき言ったみたいに、はい、砲台を固めておくかバラで置くかでその連射速度が変わるので、
うん、
このあたりも考えどこではあるんですが、何よりも重要なのは修復パートでいかに上手に修復するかというところが重要になってます、
うん、
で、まあ、これが一番ベースのシステムなんですけど、
そうですね、
ファミコンとアーケード版の違いっていうのが、アーケード版はですね、今言ったみたいに海から陸に対しての攻撃なんですが、これファミコン版は海がなくなりました、
うん、
全部陸です、
はい、
だから陸上戦になってるんですね、
うん、
でそのおかげで敵の行動範囲が広くなってるんですね、アーケード版より、うん、なのでファミコン版はですね、大型の敵が直接突進してきて城塞削り取ったりすることもあります
うんうん、うん、
ただそうやって接近してきた敵は修復パートで壁で囲むと倒せるんです、
うん、うんうん、そうなんですよね、うん、自分の陣地内に取り込んじゃうと消えるんですよね。
そう、このあたりも結構戦略的で、
うん、
で敵の種類もね、アーケード版よりファミコン版の方が増えてるんですよ、
うん、
竜巻が出てきたりとか、
うんうん、
倒すと障害物になるゾンビとか、
うん、
戦車とかね、
うん、
あとは突進して壁を破壊してくる侍とかもなんかいろいろいるんですよ、ファミコンって、
うん、
でアーケード版の方ではこれファミコン版では完全に消えてしまった要素の一つとしてね、歩兵っていうのがいるんですよ、
はい、
アーケード版の時は敵の船が岸に接岸すると、
はい、
修復パートの時に歩兵が上陸してくるんですよ、
うんうんうん、
でまあその歩兵も射撃パートで砲弾で倒すこともできるんですけど、
うん、
この歩兵ほったらかしにしてると、
はい、
射撃パートの時に城を壊してくるんですよ。ただ、うん、修復パートの時にその歩兵を壁で囲むと倒すことができると、
うん、はい、
まあ、だからこのファミコン版で隣接してきた敵と同じなんですけど、
うん、
でこのね破壊された城っていうのは次のターンで更地になってしまうんね、
うん、
だからどこを直してどこを残すかっていうのもすごく重要で、
うん、
でアーケード版のその歩兵がいるところはブロックを置くことができなくなってしまうので、
はい、
歩兵に接近されすぎると、うん、位置取りによってはもう絶対に領地を作れなくて、
うんうんうん、
ゲームオーバーが確定するという場合もあるんですよ、
はい、
でこれはファミコン版のさっき言った敵が近づいてきた時も同じで、
うん、
こいつさえいなかったらここに壁を置いて囲えるのにという状況があったりするんで、
うんう
ん、まあ、できるだけ敵は近づけさせないというのが重要なんですけど、
はい、
とまあこういう感じのゲームなんですねこれ、
うん、
で家庭用版はですね1人プレイと2人対戦プレイがありまして、
へえ、
で1人プレイの時にはね難易度が4種類、
はい、ありますね。
プラクティス、イージー、ノーマル、ハードと、
うん、
その4種類の難易度それぞれにストーリーがついてると、
うんうん、
でこのねファミコン版がすごく評価が高くて、
うんうん、
アーケード版をそのまま移植はしてないんですが、
そうですね、
ゲームとしてはすごく面白くなってると、
うんうん
うん、ただグラフィックに関してはやっぱりアーケード版の方が綺麗なんですよ。
まあ確かに、
うん、ただゲーム的にはファミコン版はかなり遊べます、
うんうん、
でこれ中古でもね全然プレミアついてないらしいんですよ。
安いです。
そう、
500円とかであります。
これね見つけたら買った方がいいと思います。
うん、面白い。
これ絶対面白いですから
なんて言うんだろう、値段分は絶対元取れます。
絶対面白い、
うん、
でその面白さがね見た目では伝わらないんですこれ。
そうなんですよね。でね、
うん、
カセットもねすごく地味なんですよ。
そう、
ランパン取って
これってもう本当にね周りで遊んだことある人いたら聞いてみてください。これ遊んだ人みんな面白いって言ってますから、
うんうんうん、
このゲームはですね、まあ、クォースほどパッと見てルールがわかるとか、
はいはい、
面白さが想像できるっていうゲームではないんですよ。
ないですね、
うん
うん、
本当に最初見た時何をしてるのかわからないゲーム。
そう、でもファミコン版って、イージーがなんか赤ずきんちゃんがテーマだったり、ハードが確か侍なんですよね。
そうそうそうそう、
とか世界観もいろいろ
多
岐にわたって、
うん、
でストーリーと絡めてお題的なパズルも増やしてるじゃないですか。
うんうん、そうそうそう、
赤ずきんちゃんは最後おばあさんの家まで行くんですけど、
うん、
橋がおばあさんの家と自分のエリアとでかかってないんですよ最初。
それが面白いけどね。
そう。で途中でかかるから、そしたらおばあさんの家ごと自分の陣地に取り込むとクリアなんですよ。
う
ん、
ね、面白いですよね。
そうそう。
そうやってそのルールを理解させてるんですね。
そうそう。そういうのがね、すごく面白くなりつつ。
うん、
考えさせて理解させてくれるからよくできた移植ですよね。うん、
そうなんですよ。だからそのアーケード版から移植されたことによって、
うん、
より面白くなってるというタイプのゲームなんですよこれ。
そうですね、
うん
うん、
アーケード版ってね、ある意味淡々と面繰りしていくだけだったんですけど、
はい、はい。
ファミコン版は、長谷川さんが言ったみたいに、独自の世界観とストーリーと、
うん、
あと勝利条件っていうのが設定されてて、
うんうん、
それをクリアしていくアクションパズルゲームになってる、
うんうん。
これは非常に優秀な移植タイトルだなと。
ですね。
うん、
これ、アーケードの流通はナムコですけど、
はい、
ファミコンってコナミですよね。
そうなんです。
不思議ですよね。
はい。まあだから、海外とのそのパイプとかいろいろあるんじゃないですか。アタリとナムコが代理店契約とか結んでたのかもしれないですね、
うんうん、
もしかしたらね。
でもね、コナミのすごくいい移植だなと思いますね。
ね、なぜかというと、この1991年のコナミというのはもう黄金時代のコナミですから。
うん、ああ、そうかそうか、確かにそうですね。
おそらく優秀な方が移植されたんでしょうね。
そうかもしれない。
ただゲーム自体が非常に地味だったせいで、
そう、
認知度が低いんですよ
と思いますね、
うん、これコナミって認識してる人も少ないんじゃないですかこれ
と思います。
まあそもそもタイトルがねメジャーじゃないから、
うん、うん、僕本当に偶然ゲームセンターで遊んで、
はい、
面白いなって思ってたのが、
うん、
中古屋さんでファミコンで売ってるのに気づいて、
うん、
何年か後にね、
はい、
で、これあのランパートかなと思った時に、はい、もう当時から安かったんですよ、これ。だからもうこの値段だったら別にいいやと思って買ったら、
わかる。
あ、あのランパートだ。でもなんかちょっと違う。
そう。
で、なんかファンタジーな世界とかあるから、そうそうそう、なんかちょっと違うけど、やってることは同じで面白いし、うん、うん、これはなんかいい買い物だぞっていう、その、コストパフォーマンスがいいぞって今風に言うとね。うん。
うん、私もだからそうです。アーケード版遊んでて、
はい。
その時に面白いなと思ってて、
うん。
で、ファミコン版があると。
うん、うん。
で、私はね、最初ファミコン版見た時にあまりにもグラフィックがしょぼかったんで、
うんうんうん。
アーケード版がやっぱすごい綺麗だったんですよ。
はい、そうですね。う
ん、まあこれはちょっとまあファミコンに移植したらこうなるわなと思って遊んだら、うんうん、ゲームはもう、うん、断然ファミコン版の方が面白くて、
うん、
しかも、まあ、アーケードではそこそこ難易度高かったんで、
うんうんうん、
これが家で何回でも遊べると思ってめっちゃこれ遊べるやんってまあコスパがいいってね。
そうですね、そう考えるとルール的に家庭用向けなのかもしれないですね、
うん、このゲームはね。あ、そうそうそう、何回も試行錯誤して、
うん、
遊びたくなるというか、
うん、
そうそうそう。
いやもう本当地味ですよ、だけど面白い、うんっていうね。
本当にゲームシステムだけで勝負してるというか。
そうですね。そう、そこもかっこいいんだな。
内容自体は、まあ、いろんなゲームシステムの組み合わせなんですよね。
うん、
さっき言ったように。パズル、シューティング、タワーディフェンス、うん、ストラテジーと。
うんうんうん。
で、これだけ聞くと複雑に見えますけど、
うん、
それらがちゃんとその城を防御する。
うん、
とか城を修復するっていうテーマと相まってるから自然に理解できるんですね、うんうん、遊ぶ側が。
そうですね、
その不自然なことやらされてないので、まあその壁が埋まらないとゲームオーバーっていうのも不自然かもしれないけども、まあ、
確かに、うん
うん、穴開いてたら城攻められますから、
はい、
そこを塞がないとゲームオーバーっていうのはまあ納得もできます、
うんうん
うん、そういう意味で感覚的にルールとか遊び方を理解できて、
うん、
で何度も遊べるんですね、
うんうん、
毎回敵に壊される城の壁の位置とかも変わってきますし。
はい、確かに。うん、うん。
で、ブロックもランダムですから、囲い方にもパターンっていうのがないので。
うんうんうんうん。そうなんですよね。うん、自分で砲台を置く位置っていうのもだんだん気をつけてくるというか、うん、
そう。そう。ちょっと説明してなかったですけど。
下手なとこに置くと、壁で囲うのが難しくなっちゃうので。そうそうそう。
で、プラス、さっき言ったみたいな、放物線で弾が飛んでいくって言いましたけど、はい、これは発射から着地までラグがあるということはですね、
うん、
城の奥、つまり敵から遠いところに置けば置くほど着弾が遅くなるってことなんですよ。
そうですね、確かに。
かといって敵の近くに置くと敵に壁を壊されて、
うん、
破壊されやすくなるというデメリットもあると、うんうん
はい、
このあたりがさっき言ったあのストラテジーの部分ですね、
うんうんうん、
戦略的な部分である。だから結構いろいろ考えるところがあって、
そうなんですよね、その、うん、あえて、ここら辺の壁壊れた方が、綺麗に大きくできるなとか、
うん、そうそう。
そういう感覚も何度もやってると出てくるんですよね。まあ、そうやって壊してくれるとは限らない
ところ
が難しいんですけど、そうなんですよね。
何にしろですね、毎回変化する、
うん、
まあ、ステージに対応して、その時考えて試行錯誤して、
うん、
で、その考えがうまくいった時が気持ちいいっていうね。
はい。
非常になんか、いろんな要素がコンパクトにまとまってて、
はい、
かつシンプルで遊びやすいゲーム なの で、
そうです、ね、
こちらはですね、移植自体は、たくさん出てるんですよ、
うん。
ファミコン以外にもマスターシステムとか、
うん、
ゲームボーイ、
うん、
メガドライブ、
うんうんうん、
ゲームボーイカラー、
うん、
その後はプレステ2とかキューブ、Xbox、360、プレステ3と、あと PSP でも出てますね。たくさん移植されてるんですが、ファミコンがコンシューマー最初の移植。
はい。そうなんだ。そんなに移植されてるけど、多分知名度は高くないですね。
あのですね、この移植のされ方がね、
うん、
単体じゃないんですよ。
ああ、そういうこと。
ミッドウェイアーケードオリジンズとかね。
ああ、そういう。
ミッドウェイアーケードトレジャーズエクステンドプレイとかね。
はいはいはい。
たくさんある中の一本という扱いになってまして。
なるほどね。
なので、ランパートというタイトル自体がどうしても埋まれてしまってると。
現代に近づけば近づくほど確かに単品だけで移植するのはちょっと難しいボリュームかもしれないですね。
でも今のねスマホゲーだったらグラフィックリアルにすれば全然成り立つと思うんですけどね、は
い、うん、ですよね。むしろこういうゲーム今あるよなっていう感じは、うん、
ある、そう、ある。
逆に言うとそれがかなり昔からあったっていうことなんですよね。
本当にそうですね。90年代にあったんだよって、
う
ん。
そうそうそう。それで、
はい、
ルール自体は、
うん、
まあ一回やれば分かって、
うん、
で、そのルールだけ覚えてればいいんですよ。
うん、
なんかいろんなアイテムとかが出てくるから、
うん、
それをどうするんだっけって、まあ例えばドルアーガーの塔みたいに、
はい、
この面はどうやって出すんだっけ、アイテム、うん、みたいなことは覚えなくていいんですよ、
ないです、
ランパートは。はい、基本だけ覚えればいいから、これもクオースと一緒で、
うん、そうですね。
何十年経った今やっても遊べて、僕今日の収録の前で遊んでたんですよ。
あ、そう
です
。
で、やっぱり面白いなと思って。うん、
面白いですよね、今遊んでも。
うん、
でね、まあ残念ながらその、ニンテンドースイッチとかで遊ぶ方法はないんですよ、今のところ。
はい。
で、これ個人的にはね、
うん、
コースも、
うん、
ランパートもファミコン版はコナミということで、
うん。はい、そうですよね。
ね。
うん、
コナミコレクションなり、
そう。
ニンテンドーオンラインの方にね、
うんうんうんうん、
入ってくれないかな、ランパート来へんかな。
ランパートオンライン向きだと思いますね。
ランパート期待してるんですよ。クオースよりは、
うんうんうんうん、
今、オンラインに入りそうだなと思って。
そう。
ちょっとシンプルすぎるかなと思って。
そうですね。それは、本当に、そう、う
ん。隠れた名作的なもこう、ニンテンドーオンラインって入ってくるじゃないですか、
うん、
最近。
そうですね、うん。そう。うん。確かに、アナログコントローラーで動かした方が。
いいですね。そうそうそうそう、う
ん。もうちょっと直感的にあるかなと。
だから、レバーよりトラックボールが遊びやすいっていうのはそこなんですよ、ね。
うんうん。
だから、今遊ぶなら、
うん、
ファミコン本体とか、
うん、
まあ、レトロフリークなんか持ってる方はですね、
うん
う
ん、
もうカセット買った方が絶対お得です。
そうですね。
なぜか安いんで。
うん、そうなんて安い
です。お数出てたんですかね、あんだけ安い。
いや、わからない。もう本当にさっきも言ったんですけど、当時から500円のイメージなんですよ、僕。
さすがにあれじゃない？最近レトロゲーム売れてるから高くなってんじゃない？
なってますかね。で、地味だ地味だと言ってますけど、うん、地味なりのかっこよさはありますよ。
そうっすよ。
ロゴがね、この当時流行ってた立体の、
もう長谷川さんの好きな。
石でできたドーンって前に出てくる。
初め人間ギャートルズみたいな。
そうそう、ランパートっていうロゴがね、結構、それだけがドーンって書いてあって、ね。
これだから、
かっこいい。
ファミコンカセットの中古見つけて、
うん、うん、うん。
もう500円以下やったら買いです、これ。
買いだと思う。
買いです。
うん。損はしないと思います。
みんなが気づいて値段が上がり始める前にぜひ
気づくかな
確保していただいて。てかなんで安いの、はい、数出たのかな、
不思議、
これ
不思議、
ね、だって今ってねコレクションする人増えてるから、
はあはあはあ、
ゲーム内容関わらずぐわっと値段上がってるはずなんでね。
まあね、もしかしたら500円よりはするかもしれないですね。上がってるかもしれ
ないですね、うん、なのでまあ機会があればこちらもね一度遊んでいただきたいタイトルだなと思います。
はい、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、
はい、
新しいゲームということで、
はい、
何でしょうか。
今回からやっていくのは、
はい、
1999年11月25日に発売されたゲームで、
うん、
結構最近のものになりますよね。
ほうほうほう。
プレイステーション向けに発売された恋愛シミュレーションゲーム、うん、ときめきメモリアル2を やっていこうかなと思います。
ついにレトロゲームプレイレポートでやってしまう。
うん、なんか最近ありがたいことに、
うん、
ビビブロスを聞いて、
はい、
ときメモをやってくださっているリスナーさんが多いなと思うんですよ。
いや、あれ多いですよね。
多いですよね、最近。本当 ね、ときめも3をやってらっしゃる方だったり。
ね、ときめも4の回やった後くらいになぜか急にブレイクして。
そう、そうなんです。で、ね、本当に最近実際遊んでるっていう方が多くて。い
や、もう私はもうめちゃくちゃ嬉しくて。
うん。
この令和の時代にときめもの話こんなできる日が来ると思わなかったんで。
そうなんです。もう、今だなと。やっていこうと。まあ、
はい、
今回ね、うん、コナミのゲームの話してましたし、まあ、ちょっと、本当最近、長いロープレが続いてたこともあって、うん、なんかちょっと違うゲームやりたいなと思って、いろいろ考えてたんですけど、はい、いや、皆さんやってて、それを発信したね。
うん、
まあ、主に発信してるのは川崎さんですけど、まあ、その、一緒にやってるビビブロスの 2P がやってないのかっていうのは、ちょっとどうかなと思って。
いや、これでも、私気になるのは、今やってる方多いということは、
はい。
ここで長谷川さんが、
はい。
ゲームレポートするとネタバレになってしまうんじゃないかなと思って。
そうなんですよ。だから、うん、どう話そうかなと思うんですけど、
はい。
誰か一人攻略して、
うん。
この子僕、こういうとこ良かったですよ、みたいな感じ。
オッケー。それやな。行きましょう、そう。
で、行きたいなと。
イベント内容とか、
うんうん。
まあ、その、キャラクターの核心に触れないようなところをね。ああ、いいですね。
はい。できるだけ、やっていこう。
あ、それいいじゃないですか。
と思います。あの、僕もね、
うん。
川崎さんの丁寧な説明を受けて遊んだわけですけど、4を。ただ、
はい、
ネタバレはやっぱりされてなかったのは、すごく良かったと。
良かったでしょ、そう。私もそのために言いたいところをこう抑えてね。
だそのね、スピリットは僕も受け継いで、レポートできれば。
いや、でも結構な、八重さんとことかな、結構喋ってるから
な。まあね、そういうとこもありますけど、うん、はい、まあ、それに、その、聞いてる方はね、
うん、
共感して、アンサーとしてね、ネタバレ的なことも言いたいとは思いますけど、はい、だからもう、全くフラットに話すっていうのは無理だとは、正直思いますので、はい、やっぱりいつもと一緒で、
はい、
ときめも2これから遊ぶんだっていう方は、ね、まあ、やっぱり飛ばしてもらった方がいいかなとは、思いますが、
うん、
僕もね、楽しんで、やっていきたいなって、せっかくビータに落としたので。
ってことは、
うん、
13回ぐらいやるってこと？
そう、そこをどうしようかなとは思ってますね。
ちょっと多すぎるから、あれする？メインキャラだけとかにする？うん、それでも多いな。11ぐらいあるか。
まあ、じゃあ5人でとりあえず、
OK。
やりましょうみたいなね。そうしましょう。決めて、うん、いや、もう、川崎さん、5人じゃ止まらないです。
わかりました。
伸びるかもしれない。
もうそれは全然、あのね、もうそうなったら、
うん。
一本でやりますからね。
またね。
ときめも2同窓会みたいなんでやりましょう。
そうそうですね。
うん。
そうそうそう。
それはやりましょう。まあ、長谷川さんが2やってくれるなら、それはもうやらないと。
いや、ちょっとね、
うん。
軌道確認でやったんですよ、はい、最初のとこだけ。もう面白そう。
でしょ？
面白そう。もう分かる。すごくしっかり作ってるのがもう分かる。分かる。オープニングで分かる。
分かったでしょ？
めちゃくちゃ力が入ってるのが分かる。あのね、
最近私も実はやってるんです。はい。PSP 版で。
はい。
こんな難しかったっけ？と。
あ、やっぱ難しいですか？
あのね、これを当時私は楽しんでたのかって思うぐらい。
本当に？
なんかね、スケジュールの実行失敗が多くて、あれ、ランダムなんですけど、
うんうん、
それがね、続いててね、うまくパラメータ上げられない上に、う
ん
う
ん、
デートがもう断られまくってて、
あららららら、ら、
え、こんなにときめも2って難しかったっけって思いながらやってます。
今、ああ、
はい。
まっさらな心でやってますね、じゃあ。
いや、もうめっちゃ面白いですね。いや、本当に、何も古くないというか。
ああ、はい。
すげえですよ、やっぱり。
うん、うん、うん、うん。
やっぱすごいです。4やった後遊んでも、何のこっちゃないっていうぐらいの。まあまあ、ぜひね、長谷川さんも、
はい。
ちょっとそのあたりの、
はい。
意見は聞きたいなと思いますんで。
はい。
いや、これ楽しみやな。
うん。
はい。じゃあ次回からは、ときめも2ということでね。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はクォース&ランパートでした。
はい。
いや、なんかくしくも、コナミ特集みたいになってしまいました。
そうです。コナミ祭りで。
ね。
はい。
これもたまたまっちゃたまたまですが。
うん。
まさか、レトロゲームプレイレポートまでコナミになってしまうとは。
そうですね。もう本当に何にしようかなっていろいろ考えたんですけど、うんうん、今が一番いいタイミングだと思います。
確かに。
本当、ね、うちの番組聞いて遊んでる方がいて、それだけでもありがたいんですけど、うん、みんな面白そうなんですよ。楽しんでるんですよ、ね。
いや、それはもう面白いですよ。
で、まあ、ちょっとね3についてはゴニョゴニョっとした感じで紹介したんですけど、
うん、
それでも遊んでくれた方がいや3でも全然面白いですよと、
ね、ときメモ自体初めてだ
と、はい、3から入ったっていうねことになるわけですけど、いや十分面白いじゃないですか。
いや、そうですか。だって3だってベースの部分は同じですからね、ときメモですから。
そうですよね、変わらないですよ、ね、
でその方が感じてた不満点も全くその通りで、う
んうん、ああなるほど、
3のその良くないところをやっぱり初めての方でも感じるんだな、そこはと思いましたね。
はい、
いやいや、でもこれからね、うん、ますますときメモが盛り上がっていって
令和なのに
来年ですよ。
ああそうでした。
何回も言ってますが、
はい、
来年2024年、
うん、
来年がときメモ30周年ですよね、
うん、
で、
うん、
何かが起きるということがね、
うん、
言われてるわけですよ。
起きてほしい。
まあこれはですね、もし万が一何かがあった場合も緊急生配信ですから、ね、
はい
緊急生配信でもディスコードに集合っつってみんな
で。ああそういうことですね。ポッドキャストの生ってなんだろうと。
ああそうそうそうもうそのスペースだろうが、はいはい、ツイキャスだろうが、もうディスコードだろうが何でもいいですけど、
うん、
もう発表あったその日に緊急配信ですよ。まあもちろん収録もしますけど、
うん、楽しみだな。
いや本当楽しみです。
あでもちょっとね、
うん、
万が一何にもないかもしれないんで、
はい、
ちょっとこう期待せず期待して。あ
大丈夫ですよ、
うん、
今までだってずっと期待してなかったんですか、
うん、でそれは川崎さんはときメモが生まれた時からときメモファンなんで、
あそうか、
それは鍛えられてますけど、僕は最近なので、
あそう
か、やっぱ期待しちゃいますよ。
まあ確かに
ね。まあ僕ライブしてほしいな、
うん、
声優さんたち出てきて喋るの。
いやこれね、いろいろね妄想は膨らむんですが、うん、まあ楽しみにしておきましょう。
はい。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。